家にいて、休んでいるんですけれども、私の、良い友達であるウェイン先生が今日代わりにメッセージをしてくださいます。彼はわざわざ、ハワイホノルルから来てくださいました。ニューホープという教会の、主任牧師をしていますけれども、ハワイの皆さんも見ていますので、ニューホープの皆さんに、手を振ってください。ニューホープの皆さんが見ているということで一言、言わせていただきたいんですけれども、ウェイン・コデイロというのは私が知っている素晴らしいリーダーの一人です。彼は何度いくつもの本を書いてきたんですけれども、彼はそれだけではなくて神様そして人々を心から愛しています。またサドルバック教会、ニューホープ教会を愛してくださっています。ですから私よりも腕の良い牧師先生が今日は来てくださっています。皆さんアロハ。ここに来れて嬉しく思います。私が書いた通りに読んでましたね。彼は素晴らしく優しい白人の一人だと思うんですよ。ついこの前、病院にいるんだけど私の代わりにやってくれますかと電話をいただいたんですけれども、今ハワイと同時放送をしていますので、ハワイの皆さんにアローハーと言ってください。素晴らしいです。ありがとうございます。アロハーって返事が戻ってきましたね。ハワイと LA のフリーウェイっていうのは全然違うんですよね。高速道路降りようと思ったら有料だ、お金を払えと言うんですよ。それ慣れてないんですね。私3ドルも払わなきゃいけないの？フリーウェイじゃないの？ただじゃないの？じゃあ乗り続けたらどうですか？それは無料だっていうのでバックしてずっと運転し続けたんですね。どこか無料で降りれるとこはないかなと思ったんですけれども、やっと見つかったのが高速軌道、早すぎて乗れなかったんです。そしてまたこのただでもないフリーウェイというものに慣れてきた頃です。運転しながらクリスチャンのラジオを聞いているとアルマゲドンが高速道路405で起きている。イスラエルじゃないの？そう思ったらハルマゲドンじゃなくてカルマゲドンっていう、フリーウェイの閉鎖だったんですね。カリフォルニアに来れてすごく嬉しく思っています。学ばなきゃいけないことがたくさんあるんですね。私の教会は、この教会という建物がない教会なんですけれども、素晴らしい教会なんです。まあ、ホームレス教会なんて冗談で言ったりするんですけれども、献金はいらないので どうか土地をくださいってよく言うんですね。4エーカーの土地を今ちょっと、見ているんですけれども、それを買いたいと思っているので、どうかもう土地をいっぱい持っている人はぜひ土地を私たちに与えてください。神様はこの私たちの教会を通して17年間たくさん素晴らしいことをしてきました。たくさんの人たちがキリストを受け入れました。いろんなキャンパスがあるんですけれども、それぞれ素晴らしい働きをしています。私新しいクリスチャンっていうのが大好きなんですよね。もうアドレナリンがもうでいっぱいで、体の隅々からそのエネルギーが湧き出てるような。私はあるコンベンションで話をしていた時に、女性と年配の日本人の男性がいたんですね。でそこで話していたんですけれども、ウェイン先生一緒に座ってください、来てくださいって呼んでくれたので一緒に行って、で、まあ、日本人の男性名前忘れちゃったので宮城さんと呼びましょう。宮城さんのこと知ってますか先生？知らないです。あ、初めましてって言って紹介してくれて、で一緒に座ったんですね。すると宮城さんにその女性がこう言ったんです。あなた教会に行ってますかって。いいえ行ってないです、私仏教徒なんです。いいですよ、 ニューホープに来てください。人生が変わりますから。いやいやいや、私は毎週日曜日ゴルフに行ってるんです。彼女はすると、いや、いいからいいから、ニューホープに来てください。人生変わりますよ。いや、私は仏教徒なんです。いや、でもでもいいから教会に来てください。20分間です。彼が何と言おうと、彼女はいいからいいからニューホープに来てください。彼がたとえ私は火星人だと言っても、いいからニューホープに来てください。人生変わりますよと言ったでしょう。そういうようなこの伝道というのは、聖書学校に行っても教えられないと思いました。福音を伝えるのが楽しくて楽しくてしょうがない。今日のメッセージは、自分の過ちに立ち向かう勇気を見つけるというタイトルですけれども、ノートがあると思いますので、出してください。この過ちというのは、罪とは違うかもしれません。もちろん罪であることもありますけれども、でも悪い癖だったり弱点だったりするかもしれません。ですから、この過ちというのは罪というわけではなくても、小さなひびのようなものかもしれません。例えば歯磨き粉ありますよね。歯磨き粉というのは、手に持って押し出してみないとどういうものが出てくるかわからない。それと同じように、あなたの人生の中で、あなたの結婚生活の中で圧力がかかるということは必ずあります。でも、そこに圧力がかかったとき、そこにひびがあることによって、そこからひびが大きくなって壊れてしまうんです。サタンは必ずそこの小さなひびに攻撃してきます。それによって周りの人間関係が崩れてしまうかもしれません。この過ちというのは、罪の前の段階と考えてください。サタンの目的は、あなたが罪を犯すことではなくって、あなたがその過ち、あなたの弱点を無視して、それとちゃんと向き合わないことです。聖書のレビ記にあるんですけれども、解決していない罪のために生贄があるということを知っていますか？誰かが罪を犯して、でもそれを罪だと知らないまま行きますよね。でもそれが罪だと気づいたとき、そこで彼は子牛を捧げなければいけないんです。それはどういうことかというと、神様は私たちに自分の過ちとちゃんと立ち向かって向き合いなさいと言っているんです。私たちは人と喧嘩したときに悪い態度を取ってしまったり、また話したくないと言って話さなかったりしてしまいますよね。じゃあそれをしたら天国に行けないのか、そういうことではないですけれども、でも変わったクリスチャンっていっぱいいますよね。クリスチャンだと言いつつも、そういう生き方を全くしていない。その人が入った時に部屋がパーッと明るくなる人もいれば、その人がいなくなって初めてみんな、一息つけるというような人もいます。ですから私たちは、そういう自分の弱点というものをちゃんと解決しなければいけないんです。私にもそういう弱点がある、手を挙げてください。こういう子牛を捧げなければいけないですね、そういう時は。私たち誰もがそういうものを持っていると思います。これは意図的なものではないかもしれません。でも、例えばテニスをしているとしますね。で、ボールが外に出てしまった。するとレフリーはフォルトと言います。するとその選手は、フォルト？でも私わざとやったわけじゃないのに、ちゃんと打ったのに間違って出ちゃったんだ。するとレフリーは、あ、わざとじゃなかったんですか、じゃあ分かりました、どうぞポイントとは言わないですよね。 アウトはアウトです。あなたがその過ちと立ち向かう勇気というのはすごく重要なんです。もちろん皆さんは今ドラッグをやっているとかそういう罪の生き方をしていないかもしれません。でもそういう小さな過ち、小さな日々によってそこをサタンは攻撃するんです。だからそれを修正しなければいけません。私は何百人も夫婦をカウンセリングしてきました。その中で一つとして問題のある結婚というのに出会ったことがありません。でも問題を抱えた人は何人も何百人も会ってきました。どういうことかというと、圧力がかかった時その小さなひびから壊れていってしまうんです。ノートの一番最初のところを素晴らしい演劇の声で一緒に読んでみたいと思います。あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、またまみしなさい。それともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか。あなた方がそれに不適格であれば別です。例えばこの宝石職人がいるとしまいますね。でその宝石職人が美しいダイヤを出してくると、それを黒いベルベットの上に置いてハロゲンライトを当てるんです。そうすることによってこのダイヤモンドの輝き、美しさが引き立ちます。でもそれと同時にダイヤモンドが傷物であればその傷も目立つんです。私たちの心も一緒なんです。神様の光が当てられた時にそこに美しさがあります。でもそれと同時にいろんな傷が見えてくると思います。ダビデが言うように、主よ私を探り私の心を知ってください。そしてどうか、一番目です、どうか私の過ちを認めるのを助けてくださいと言うんですね。自分の過ちを認める、一番目です。最初のところ何て書いてありますか。自分自身を試しと書いてありますね。自分自身を試し、また吟味しなさい。こう自分でやらなければいけないことが聖書に3つ書いてあるんですけれども、1番目、第1ペテロに書いてあります。へりくだりなさい。これは人が代わりにできることではありません。自分で、神の前でへりくだりなさい。そして2番目です。トモテの4章、自分を鍛錬しなさいと書いてあります。そして3番目が先ほどの自分のことを認めるということです。自分の短所を調査する、見つめ直す。自分の心を探ることです。人の短所、欠陥を見るというのはすごく簡単なことなんですよね。ある男性が病院に行って先生にこう言ったんです。私の妻、私が何を言っても答えないんです。ちょっと何かがおかしいんだと思うんです。先生は、耳が悪いんですかね。ああそうかもしれない。じゃあ試してみたらどうですか。先生どうやったら試せるんですか。先生はこういうふうに言ったんですね。普通の声での大きさで質問をしてみてください。答えなければもっと近寄って同じ質問をしてみてください。そしてそれでも答えなければまたさらに近づいて質問を聞いてください。そうすることによってどれだけ彼女の耳が悪いかが分かります。先生はそういうふうに言ったんですね。その男性は、なるほど分かりました、そうします。そう言って家に戻って、妻は台所にいたんですね。 マリー、今日のご飯は何？なのに彼女は人参をトントントントン切っているだけなんです。マリー、今日のご飯は何だ？野菜を切り続けるんですね。奥さんはもっと近寄って、マリー、今日のご飯は何だ？それでも答えない。耳元まで行くと、メリー、今日のご飯は何だ？すると、4回も言わせないでよ、ビーフシチューだって言ってるでしょ、奥さんは言ったんです。相手が問題を抱えてると思って、でも実は自分だったってことよくありますよね。アメリカの医学雑誌にはこう書いてありました。21世紀のアメリカ人の健康というのは医師によって管理されるものではなく、自分自身で管理しなければいけないものである。信仰も同じだと思います。だからこそ神様は、自分の過ちを認めなさい、自分の心を探ってみなさいと言っています。癒されるためにはまず診断が必要ですよね。治療を受けるためには何がおかしいのかわからなければ治すことはできません。神様があなたに何かを示すとき、それには必ず理由があるんです。何かを調査しなければ何がおかしいのかわからない、修理することができないですよね。例えば車の整備士に車を持っていくとします。車の調子がおかしいんですよね。そして、1時間半後、整備士が、分かりましたよ、問題分かりました、見せたいので来てください。え、私に見せたい？そうなんです。いや、いい、見たくない。なんでですか？だってそんなの分かったら周りの人が悪く思うかもしれない。いや、でも分かったから見てくださいよ、人にどう思われるか分かんないし。いや、いい、知りたくない、知りたくない、そんなの嘘だ、私のせいじゃないんだ、私の妻が最後に運転したんだから。そんなこと言ったら何言ってるんですかって言われますよね。車でそんなことをしないのに、人生ではそういうことをしてしまうんです。誰かがこれについてちょっと話そうよと言うと、いや、それについては触れないでくれと言って逃げてしまいます。私のせいじゃないんだ。そうではなくって、まず自分の過ちを認めることが一番大切なことです。神様がこのシーズン、これを直しなさいと言ってるならば、そうしてください。次のところ、ヨハネの9章を読んでみたいと思います。パリサイ人の中でイエスと共にいた人々がこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか？イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は、今私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。問題なんて何もないなんて言っていると、神様はいつまでたってもあなたを癒すことができないんです。イエス様は私たちの罪のために十字架にかかってくださいました。でも解決していない罪というのは、私たちのことを滅ぼしてしまいます。それは決して楽なことではないと思います。でもいいんです。認めてください。イエス様は私たちの過ちを恐れていないんです。だから私たちも恐れる必要はないんです。イエス様と共に解決していく、直していく、そうすることによって癒されて、どんどんどんどん成長していくことができます。最初にキリストと歩み始めた時というのは、もちろんいろんな問題があります。でもそれを少しずつ直していく、解決していく。パウロはこういうふうに言っているんです。 テトスのところを読んでみたいと思います。彼らと同国人である一人の預言者がこう言いました。クレテ人は昔からの嘘つき、悪い獣、怠け者の食いしん坊。この証言は本当なのです。ですから厳しく戒めて人々の信仰を健全にし、健全にする。この戒めというのは見下すためではなく、信仰を健全なものにするためにと書いてありますね。この人たちは怠け者で食いしん坊でなんて、私の教会の人たちのことを言われたら私はムキになってしまいますよね。でもパウロはその証言本当なんですよ、本当なんです、だからこそ厳しく戒めてと言ったんです。それと同じように私たちのそういう欠点だったり悪いところが浮き出てくることがあると思います。その時それを認めて、神様の力によってそれを健全なものへと変えていく。私がまだ若かった時です、数年前ですけれども、ヒロというところで教会を始めたばかりの頃でした。で、教会のメンバーはわずか30人ほどだったんですけれども、ある人が私のところに来て、この教会の人たちのこと知ってますか先生。いや、もう始めたばかりだからまだよくわかんないですけど、あそこにいる女性、あの人は知恵遅れのおばあちゃんによって育てられたんですよ。そしてあそこにいるカップル、彼らは結婚もしてないのに同棲してるんですよ。そしてあそこにいる男性、彼の足首についてるもの、あれはね、彼が自宅換気になっているからなんだ。そしてね、あっちにいるもう一人のラストファリの格好をしている人、あの人は刑務所から出てきたばっかりなんだ、マリファの家で育ててたんですよ。そうなんですか。あなたの教会の人たちは変態ばっかりだ。そして彼らは去ってしまったんですけど、そんなことないですよ、そういうふうに言ったんですね。神、何なんですかあの人。でもその女性を見てみると、確かにあの人ちょっと変かもしれない。そしてあのカップル、結婚してないのに同棲してるの。そしてあの男性、本当だ、足首になんかついてる。いや本当だ、みんな変な人ばっかりだ。神様、なんで私の教会にこんな変な人たちばっかり集めたんですか。すると主はこう言ったんです。だからこそお前を牧師に選んだんだ、お前が一番変なやつだから。こういうものが浮き出たときに、これを見てあなたがくじけるためではなくって、一緒に治すことができるように、神様によって癒されるように、変えられるように、そのために示してくださっているんです。でもそれを認めることができなければ、神様はどんなに助けたくてもあなたを助けることができません。過ちを恐れないでください。2番目のところに書いてください。神様がそれを見せてくださったとき、神様の導きを強調、強調するということです。神様が見せてくださったもの、触れてくださったものを一番に置いて、それのために一生懸命神様と共に協力するということなんです。私たちの心の中には怒りや欲望、自己的なものがあります。人間の内側から出てくるものというのは、悪い考え、不貧困、貪欲、そういうものがあります。それはもともと心にあるものなんです。人間から出るものというのは心の中にあるものです。 聖霊様はそれをハイライトしてくださるんです。なぜかというと、聖霊様はあなたが来月どういうところを通るのか知っておられます。2ヶ月後、あなたがどういう体験をするのかもう知っておられるんです。だからこそ今あなたの心の中でのそういう小さな日々がありますよね。それを今のうちに修正しておくんです。今のうちに健全なものへ癒してくださるんです。聖書には聖霊様は私たちをみなしごのまま放っておかないと書いてあります。あなたの心の中にあるこの小さな弱点、一緒にこれを変えていこう。そうじゃなければサタンが1ヶ月後2ヶ月後何か起きた時にそこに圧力をかけてプレッシャーをかけてあなたはそこで壊れてしまうから、そうならないために、今のうちにそこに触れてくださるんです。そして共に修復してくださいます。でも私たちがそれから目をそらして逃げてしまうと、プレッシャーがかかった時にそこで折れてしまいます。神様は私たちのことを愛しているからこそ勇気を持って立ち向かいなさい。神様は私たち以上に私たちの将来のことを思ってくださっているんです。だからこそ今のうちに強めてくださるんです。そしてその時が来た時にそれを乗り越えることができるように準備してくださっているんです。そのところに触れてくださる、それはどのように触れてくださるのか、それは周りの人が言う一言かもしれません。ウェン先生、あなたはどうやってそういうことに気づくんですか。それはもちろん皆さんもそうかもしれませんけれども、妻の一言かもしれません。周りの誰かが何かを言ってくれる、誰か一人でいいので、誰かにあなたにそういうことを言える人を見つけてください。そしてその人にそういうことを言っていいよと許しを与えてください。でもその人はまずイエス・キリストを愛している人、そしてあなたのことを愛している。でもその順番じゃなければいけないんです。イエス様よりもあなたのことをまず一に愛している人であれば、あなたの肩を持ってしまうかもしれません。客観的にものを見れなくなってしまうかもしれない。それは聞いていて楽、楽しいことではないかもしれませんけれども、イエス様は私たちの楽のために、私たちの楽しむために来たのではなくって、私たちが神に似たものになるために来てくださったんです。次のポイントのところ書いてください。神様の目的は私たちに楽をさせることではなくって、神に似たものに変えられることである。それが神様の目的なんです。私たちのに楽をさせるということではないんです。週数間前、ある人から手紙をいただいたんですね。で、その週末私は結構きつい、説教をしたんですけれども、するとその手紙の内容は、毎週教会に行くといつもいい気持ちになって帰るんですけれども、今週はそうじゃなかったという苦情の手紙だったんですね。で、私は、それに対してこう返事を書きました。私の目的はあなたがいい気持ち楽になるためにではなくって、あなたが神様にもっと従えるために、それが私の目的なんです。あなたの従順のために、それが私の目的ですと書きました。神様があなたの生活の中で何か見せてくださると思います。ここを直しなさいと言うかもしれません。それは周りの人が教えてくれるものだと思うんですけれども、誰かそれを言ってくれる人がいなければ、私たちは自分の都合のいいふうに解釈してしまうことがありますよね。でもそうではなくて、神様が導いてくださっている、その導きに 強調するということです。二人の兄弟がいたんです。お兄ちゃんの名前はビリーだったんですね。でお兄ちゃんビリーで弟がいたんですけれども、この最後のチッキンの一口を取り合いしてたんです。するとお母さんが、なんでそんな最後の一口で取り合いしてるの、うちはねクリスチャンなんだからイエス様だったら何をするか考えなさい、叱られたんですね、お母さんに。でそのビリーと弟はお母さんにこういうふうに言われたんです。イエス様だったら譲り合うと思うよ。するとビリーと弟は静かになってお互い顔を見合わせて、弟がビリーにこう言ったんです。じゃあビリーがイエス様になってよ。自分の都合のよく解釈するのは簡単ですよね。でも神様はそうじゃない、そうじゃなくて私の導きを強調しなさい、そういうふうに言っておられるんです。私は主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それを知略と思っています。来月かもしれません、サタンがあなたに圧力をかけたとき、壊れてしまわないようにその小さな日々からどんどんどんどん大きな広がっていって、大きく広がっていって壊れてしまわないように、今のうちにそれと向き合わなければいけません。聖霊様はもうあなたがこれから先どういうものと対面するのか、直面するのか、もう分かっておられるからです。3番目です。まず1番目、自分の過ちを認める。2番目、神様の導きを強調する。そして3番目です。神様はあなたの従順を最大限に用いてくださる。ローマ書8章を読んでみましょう。神を愛する人々、すなわち神のご計画に沿って召された人々。まずここでストップしてください。ここのところを線引いてほしいんですけれども、最初からいきますよ。神を愛する人々、すなわち神のご計画に沿って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださる。これはどういうことかというと、最大限のものに用いてくださるんです。この働かせてというのはギリシャ語なんですけれども、協力するという意味があります。だからこそ神様の導きを強調する必要があるんです。私たちは逃げ出してしまう、人を見て人のせいにしてしまう、そういうことをしてしまう傾向がありますけれども、そうではなくって、聖霊様はその弱点、過ちをハイライトしてくださるんです。私は神様がそういうものを見せてくださったとき、教えてくださったときというのは書き込むようにしているんです。ここの部分を強めなければいけないと分かっているからなんです。それはなぜかというと、神様のやることには必ず目的があるんです。意味があるものなんです。だからこそ、これから起きることのために準備をしてくださっているからなんです。私たちに力を与えてくださっているからなんです。前もってそこを直しておく必要があるからです。 その神様の御手を見て、それを第一に置くことができたら、神様は必ずそのあなたの過ちを価値のあるものに、そして弱さを力に変えてくださるんです。それはあなたの、デボーションの中で見せてくださるものかもしれません。私はそういう時それに丸をして、書いておくんですね。それはなぜかというと、先ほども言いましたけれども、神様のすることには全て意味があるんです。目的があるからなんです。ハワイではカヌーの競技があるんですけれども、私もそれに参加しているんですね。6人乗りのカヌーでレースに出るんですけれども、この写真はこの先週の写真なんですね。これは女性チームの写真なんですけれども、すごく危険な大きな荒波の中を漕いでいくんですね。男性チームはこんなバカなことはしないんですよ。まあそれは冗談です。でもこれは先週の写真で、このカヌーは私たちのこの教会の女性チームのカヌーなんですけれども、このレースというのは41マイルあって、モロカイ島からオアフ島まで競うんです。だいたい6時間ほどかかるんですね。でその間ずっと伴走船が横をついて、こう3人ずつ交代して漕いでいくんですけれども、この、待機している3人というのは、自分の番が来た時に、伴走船から水の中に飛び込んで、カヌー450キロぐらいある大きなカヌーなんですけども、それが、自分のところに来てそこに乗り込んで、そして、漕ぎ出すというリレーのような形でレースをしていくんですけれども、そのためにこのレースのために私は準備をしなければいけなかったんです。一日の一番暑い中マラソンをして走って、筋トレをして食生活を変えて、すべてこのレースのために準備をしたんです。暑くて疲れた時も、水を取って、またそれもまた 水の上でずっと6時間も漕いでいると脱水してしまいますので、脱水症状を起こしてしまいますので、水を補給する練習もしたんです。でスタートラインに立って、始まった時、スタートに立った時というのはみんなもう力強いんですよ。スタートラインのところに立って、もう筋肉もりもりで、筋肉を周りの人に見せびらかして、まるでカメハメハ大王になったようかのように。でもスタートして1時間目はもう一生懸命書いて漕ぐんです。でも2時間目ぐらいになると、カヌーとカヌーの間にどんどんどんどん距離が出てくるんですね。3時間目になるとクタクタなんですよ。そしてリレーですから、カヌーから出て伴走船に乗り込むのもまた疲れるんですよ。4時間5時間経つともう疲れていて、筋肉はもう痙攣しだすんですね。で幻覚を乱すんですよ。この目の上に人魚がこう飛んでいるような、でも体のすべてで叫んでいるんです。もうやめなさい、もうやめなさい、水の中に飛び込んでサメに食べられた方がマシだ、もうこの苦しみから救ってくれ、そういうふうに思うんです。なのにまだ1時間も残っている、もう諦めよう、そう思っていたんです。なんでこんなレースに参加したんだ、こんなバカなレースに、こんなバカなことはない。もうこれで最後だ、もうやめる、もうギブアップだ、そう思った瞬間だったんです。もう疲れすぎていて、その瞬間です。神様は私にこう言ったんです。この瞬間だ、なんてバカなことだ、そう思いました。これも全てがバカだ。 でも神様は違う違う、この瞬間が大切なんだ。何がですか神様、この瞬間のために訓練してきたんだ。え、レースのために訓練してきたんじゃない、レースのこの瞬間のために訓練してきたんじゃないか。もうギブアップだ、もう諦める、もうやめる、そういうふうに思ったこの瞬間のために何時間も何時間もトレーニングをして準備 したんじゃないか。レースの最初のために訓練なんてしなくていいんですよ。みんな力が有り余っていて、レースの最後のために訓練なんてしなくていいんですよ。どんなに疲れていてもカメラが待っていますから、いい格好をするからですよね。でもレースの中でこの瞬間もうダメだ、もう諦めたい、そういうふうに思った瞬間のための訓練だったんだ。それを聞いたときに、その通りだな、何時間も費やして準備をしてきたのはこの瞬間のためだったんだ、そう思ったときに新しい力が湧き上がってきたんです。この瞬間のためだったんだ。いいですか皆さん、聞いてください。皆さんは何度教会に行って説教を聞きましたか。私計算したんですけれども、今までで私は9370回教会でメッセージをしました。皆さんは何度メッセージを聞いてきましたか。何度聖書を読みましたか。何度カンファレンスに行って話を聞きましたか。それはクリスチャンとしての歩みの準備ではなくて、クリスチャンとして歩みの中で、信仰の中でもう終わりだ、もうやめだと思った瞬間のための準備だったんです。結婚の中で指輪を外して投げて、もうこんなのやめだと思った瞬間のための訓練なんです。結婚のために準備なんてしなくていいんですよ。もうやだ、もう諦める、もうやめだ、そういうふうに思った瞬間のための準備だったんですよ。皆さん、レースの最初、レースの最後のために訓練なんてしなくていいんです。聖霊様がどこに圧力がかかるのか知っておられるなら、来月何が起きるのか知っているなら、あなたがもうギブアップというのを知っているならば、今のうちにそこを直さなければいけない。だからこそそれを見せてくださるんです。私たちと協力してくださるんです。私の導きを強調しなさい。神様に従うことによってそれを直すことができます。そして乗り越えることができるんです。だからこそ来月圧力がかかった時に、押された時に、あなたは勝つことができます。最後に約束です。ノートのところに書いてください。あなたが過ちを認めて神様の導きを強調すれば、神様はあなたの準々さを最大限に用いてくださり、過ちを価値のあるものに、そして弱さを力に変えてくださる。あなたのことを愛しているから。そしてあなたがこれから何を体験するのかもうご存知だからなんです。神様の目的は楽をさせることではなくて、あなたを神様に似たものへ変えることです。そうなりたいですね。皆さん、アーメンですか。お祈りしたいと思います。頭を与えてください。もしあなたが今一度も イエス・キリストに心を開いたことがないというならば、ぜひ今してください。永遠の決断になります。イエス様、どうかあなたがハンドルを取ってください。神様のことを知っていても個人的に知らなければ、それはただ宗教的であるだけなんです。神様のために働こう、そうではなくて、イエス様を受け入れることによって、主よ、どうか私を通して働いてください。私を変えてください。そうではなくて、神様、どうか私を通して生きてください。そこで切り替えなければ、宗教的に生きることができても、イエス様と個人的の関係を持つことはできません。教会に行ってるだけではいけないんです。サタンも教会に行ってるんですよ。知ってますか？予備書にはこう書いてあります。神の子らが神の前に来た時に、サタンもそこの中にいた。教会に来てるだけではいけないんです。イエス様と個人的な関係を持ってください。主よ、私は許しを必要としています。セカンドチャンス、新しいチャンスが必要なんです。どうかあなたが望んでいるものへと私を変えてください。私の罪のために死んでくださいました。私が許しと永遠の命を得るために、あなたが十字架の上でなさってくださったからこそ、どうか私の心の中に入ってきてください。それがあなたなら、どうか手を挙げてください。主は見ておられます。主よ、私はあなたを必要としています。心の中に入ってきてください。またあなたはクリスチャンかもしれませんけれども、過ちがあるかもしれません。イエス様と協力していないかもしれません。でも今日、導きに従うと決断します。それがあなたなら手を挙げてください。お祈りしたいと思います。主よ、あなたの恵みと、そしてあなたの愛を感謝します。あなたが今もうご存知なものを私たちに前もって教えてくださることを感謝します。私たちが圧力かかった時に壊れてしまわないように、今のうちにあなたは私たちの心の内で働いてくださっています。それは意図的なことではないかもしれません。それでも直すようにあなたは力を与えてくださいます。勇気を与えてくださいます。あなたは私たちの過ちを恐れていません。だからこそ私たちも恐れずに立ち向かいます。主よ、あなたの素晴らしさを感謝し、そしてまたこの教会を感謝します。どうかあなたの恵みがありますように、あなたのことをもっとよく従うことができますように助けてください。イエス・キリストの皆によって、アーメン。